今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もう梅雨入り近畿もいたしまして、この番組夕方5時から生放送しているんですけれども、昨日の夜の雨、それから、九州は大変な豪雨で皆さん大変だったのではないでしょうか。ぜひぜひお気をつけください。さあ、今回は街を元気に、リーフは25周年を迎えました、そんなテーマでお届けします。お話はもちろんこの方です。株式会社リーフパブリケーションズ、ちょっと肩書きが変わりました、取締役会長、そして新しい会社、株式会社京都イートアンステイ代表取締役、中西信也さんです。ご紹介が長くなりました、はい、こんにちは。
こんにちは。どうも、はい、半年ぶりの、また出場でありがとうございます。出演でございます
そうですね、はい、はい、出場だとマーチが更新曲がいりますので、
はいはい、
出演で、お正月にお話を伺いましたけれども、はい、このご紹介の仕方、はい、変わりました。
はい、
中西さんといえば株式会社リーフパブリケーションズの代表取締役でしたよね。
はいはい
はい、これ取締役会長になられたんですか。
はい、
どう違うんですか。
ですから今年の4月の25日発売後、ランチ特集、
ランチ特集、はい、はい、後ほどお話を伺います、はい、
ご紹介させていただきます、
はい、
この、創刊25周年を機にですね、
はい、
並行して10年ぐらい前から、リーフの発行と、それから宿とかね、ホテルとか飲食業の経営を並行してしておりましたけども、
されております。
そうなんですよ、
中西さんは本当に食べること、
そうなんですよ、
それからそういう宿泊系、観光に
観光、
ね、興味があるっていう、そんなことですか。はい、
で、観光に興味を持ち出しまして、
はい、
2012年に初めてホテルを、アネア工事別邸っていうのをね、
2012年
で、これはね、
9年経ちます。
ちょっと宣伝させていただくとですね、この番組の提供していらっしゃるローバー建築事務所さん、野村君にですね、設計をしていただきましてですね、本当に評判が大変評判が良かったんですよもう9年前に
笑ったらダメですよ。
いや、スポンサーですよ、
はい、
それ大変、
それなんか賞もらわれたんじゃ
ない。そうなん
ですよ、ミシュランガイドの、
ミシュランも出て、もちろん評価されましたしね、あと門川市長からも京都の景観にね、はい、マッチした宿ということで、
提案したようなもんですね。
私はほとんど、デザインをしてもらえるようになったら怒られますけど、ローバーさんにお世話になりましてですね。
そんな、
ありがとうございます。
野村さん、ちょっと待ってください。
いやいや、ローバーさんのね、それは代表作だと思うんですけどね、それからもう9年経ちましてね。
はい、2012年から。
で、飲食とホテルの、売り上げがですね、ちょうどこう雑誌、メディアと、5対5ぐらいになったんですよ。
あら、まあ、
全体のポートフォリオというか売上の中で、
そうだったんですか。それ
で比重が高くなったので切り離してね、別会社にして、で新たなその宿と飲食業の、会社は自分が代表取締役で、メディアの方はですね、この雑誌も含めてメディアの方はもう次のですね世代に譲ろうということで、社長をおりまして、
はい、
会長職でまた、下支えをしていきたいと、側面から応援をしていきたいということで、取締役なんでね、経営に入っておりますので、
はい、
ずっとリーフはですね、このままもですね、私も一緒に発行をですね、見守っていきたいと思っています。
見守る、
はい、
そうですか、
はい、
ちなみにですね、せっかくですので、はい、この前は代表取締役だったんですが、
はいはい、
現在取締役会長、
会長、
これ何がどう違うんですか。
やっぱり代表権を、ですね、得ということはですね、
はい、
個人保証、中小企業に関しましては個人の保証をする必要がなくなってきたというのがありますので、やっぱり権限は代表者に集まると。で、私は代表権のない取締役というのは経営には参加していますが、要するに保証はしないという、ドライな言い方をしますと、簡単に申し上げますとね、 社長ではないです。
責任というその保証というのは責任が伴うものと、はい、代表は
経営者の一人です、
はい、
そういうことですね。
取締役会長は経営者の一人ではない。
いや、取締役になると経営者の一人です。単なる会長になるとまたもう少し距離が置かれまして、客観的になるんですけど、取締役になっちゃうとやっぱりその会社の中の取締役ですから経営者になります。ただその代表者が社長ですよね、
はい
はい、そういうことです。
そうするとこうやってあの外に出ていろんなご意見をおっしゃるときに、このそういうときには何かが違いますか。
大いに違いますね。
大いに
違いますね。もう私の中西信也というあの個人の人格で語れるというか、やっぱりメディアリーフがありますと、リーフをオーバーラップさせながらリーフを通して語ることになるんですけども、
はい、
だから言葉選んじゃいますよ、やっぱりリーフというのは。
イメージを壊したらあかんとか、この代表取締役たる中西さんの言葉で、リーフが、
誤解をされることですか。
そういうことがあってはならないと。
やっぱりね、編集者、デザイナー、ライターがですね、
はい、
あの毎日毎日ですね、リーフのためにですね、ページを作っておるのにですね、やっぱりそこをね、考えて発言をしなければならない
ので。それはしかしですね、一般的に考えますと、はい、取締役会長になられても、うん、同じではないかなと。
私は今大変清々しい気分で、
清々しい気分、
もうなんていうか、あの今梅雨ですけども、私はもう気分はもう梅雨が晴れまして、紺碧の空の下に、はい、立っているような、
そう、
これから頑張るぞと、また次 の、まあ、あのフェーズに向けて頑張るぞという、ね、
そうですか。まあ肩の荷が多少こう降りたというところで、まあ、中西さんは本当にフットワークの良い、はい、心のフットワークのいい方ですから、はい、あのまた新しいことをお考えになるんだろうなというふうに思います、はいはい、さあそして、はい、その結構収入の半分ぐらいが、はいはい、この飲食部門で占めるようになったからって、はい、すごいやと、
いやいや、
これを伺って、
はい、
どうなんかなっていう感じもあったんですが、はいはいはい、うまくいってたんですね。
ですからもう10年かけてですね、
はい、
今、直営店でホテルと飲食店を合わせると8店舗なんですけどね、
はい、
であとこれからも、まあ、私は軸足はね、そちらのリアルの商売っていうんですかね、今まではその雑誌っていうのはメディア、まあ、バーチャルというか、次はやっぱり地に足をつけるというか、やっぱリアルな商売をどんどんしていきたいと。
はい、
飲食店であったりホテルであったり、あるいは何でもいいんだ、まあ、お土産屋さんであったりね、土産物を作っていきたいとかですね、
人とやっぱりこう接触しつつのビジネスと、
そうです、そうです、アナログでやりリアルであるという、
は
い、
まあ、そこに軸足を移すと、
はい、
でこの京都イートアンドステイっていうのはやっぱりイートであり、はい、ステイでありという、このやっぱり
文字通り
両方が、はい、やっぱり必要っていうことですね。
でね、ここでねちょっとこだわってるのは、はい、京都イート&ステイっていう会社名で登記をしたんですけどね、
はい、
これアルファベットで登記をしたんですよ、はい、ですから英語なんですね、カタカナじゃなくてアルファベットで登記をします。ですから株式会社京都 KYOT、
はい、
イート EAT& 全部アルファベットで登記したんですよ、
はい、
というのはやっぱりこう視野をですね、もっとこうインターナショナルというか
ワールドワイド
にで京都に来られる観光客、外国の方とか、それから我々も発信するのも、もっとワールドワイドな目線で立って仕事をしたいということで、正式社名は全てアルファベットで表記しています。
あ、そうですか。
後で名刺を渡しますけど、全てそうなって
、名刺は郵送で届きました。
コロナ禍だったんで郵送でご勘弁いただいた。
そうすると、はい、まだこの京都イート&ステイで検索しても、はい、情報は
そうです、ね、
ないなっていう気がするんですが、
そうですね、今ホームページを作成している最中ですから、
はい、
まあ、いよいよこれからですね、
はい
はい、
そうするとそれはワールドワイドにというお話がありましたように、
はいはい、
外国の方が、はいはい、京都なんか、はいはい、いいとこないかなとか、はいはい、食べるとこないかなとか思った時に、
はい、お任せをいただきたいということですね。
これを検索すると、
そうです、弊社の直営店だけではなくてですね、
はい、
今までリーフを発行しながらね、並行して飲食店を作ってましたが、すべてリーフなんで女性目線で店を作ってきたんですよ、はい、寿司屋もね、イタリアンもバーも、はい、でこれからは
女性目線、
我々 の、 お店はやっぱり女性に来ていただくお店を作ってきまして、
それはトントス気づきません
でした。いや、もう寿司屋さんなんかでも半分以上っていうか7割ぐらいが女性なんです。餃子屋さんなんかでも女性多いですわ。
あ、そうですか。
女性目線でデザインとか出来とか、あるいはサービスをしてきたんですが、
女性が たとえ一人でも
一人でも覗いていただけるお寿司屋さんである
いてもおかしくないっていう
おかしくなくて、
はい、仕事終わりに
そうそう居心地がいい、はい、餃子屋であってもね、であるんです。でこれからは女性プラ日本の女性プラスアルファは外人さんからの観光客海外からの観光客の方がくつろげるお店に、
はい
はい、を加えていきたいと。
まあしかしこうみんな一緒というか、うん、女性がくつろげるということはきっと、うんうん、外国人観光客も一人で、うんうん、京都の街散策してても、うん、気軽にくつろげるに違いないっていう、うんうん、やっぱり一緒ですよね、うん、
それとコミュニケーションですね。やっぱりね会話ができるというのがありますね、
はい
はい、それとまあいろいろ失礼を考えるんですけどもね。あそうなると、まあ我々の親父はですね、
はい、
自然についてくるんですけども、
はい、
まあそういうことなんですけどね。
あ、女性のことを考えると、その男性を先に立てるよりは、
そうですね、
女性のことを考えると男性
男性のお客さんも増えるという。
いやーこれは世の、常、
そうです
ビジネスを考える場合にやっぱりそういう風じゃないとダメなんですね。
消費の中心は、はい、消費を牽引するのは女性であるという。
本当です
よ
ね。
これはまあリーフを25年間やってきましたから私はまあ痛感してますけどね。
そうですか、
消費をリードするのは女性である。これからは海外からのお客さんであるという。
ああ、なるほど。
そういうことでございます。
そうですよね、はい、いろんなこの物品がありますけれども、はい、やっぱり高校生であったり、はい、女子大生であったり、はい、その消費の発信源っていうのはやっぱり女性かもしれませんね。
女性でしょうね。
流行を作るのも。
そういうことですね。
そうですか。
そうですね。
はい。さあ、そしてですね、この今これ生放送でお届けしているんですけれども、はい、緊急事態宣言発令中ということで、はいはいはい、今年1月8日にご出演願ったんですけれども、うん、出場じゃなくて出演願ったんですが、うん、半年経って、うん、京都もうちょっと違う状態をお正月あたりは想像してたんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どうですかね。
まあ、お正月に出演させていただきまして、それからですね上向きになったんですが、また今コロナ禍に戻ってきてるということで、
はい、
で半年経ったんですけど、今日もまあこのスタジオに来る途中、まあ、ちょっと周辺うろうろしましたけどね、私割とね河原町の三条あたりっていうのをね、
河原町三条、はい、
あるいはこの三条界隈、割とね景気の動向を判断するときにねポイントにしているエリアでしてね、
はい、
よく見てるんです。これはもう10年前のリーマンショックからずっと見てきてるんですけどもね、
はい、
やっぱりね痛み出してきましたね街並みが、
はい、
いよいよ私はテナントが飽き出してきてですね、木屋町の三条、河原町の三条、この寺町あたりもそうですけど、はい、ちょっとやっぱり痛みが出てきたなと。正月まではねそうでもなかった、 GoTo キャンペーンがありまして、はい、ちょっと潤いましたから、
はい、
いい方向に行くのかなと思いながらも、やっぱりね河原町三条、この三条あたりっていうのは割とこうファストフードとかね、チェーンストアとかチェーン店なんかが多いんで、こう景気によってこう割とスピードの回転が早いお店が多いんですよ。
ああ、そうですね、
ファストフードであるとか
半年でもう違うお店になっちゃったということは、
チェーン店があるとか
もう以前から目にしているっていうか、やっぱりそういうチェーン店、
チェーン店はやっぱ早いですよ、
そういう回転が早いっていうことですね。
言われるとこう身軽なお店が多いんですよ。
あ、
カフェであるとか、例えばファーストフードであるとかね、
タピオカドリンクなんかは
象徴的ですよね。
それはもうそれを承知
で
オープンするときもしてらっしゃるという
可能性、
織り込み済みで。
ただ市場とかね、
はい、
カラスマというのはもう少しこうヘビ級のね、ちょっとどしっとしたね、お店が多いんですけどもね、川の町なんかを見てるとやっぱり動きが早いので、ちょっと飽き出してきたということは、テナントの空室が出てきたということは、やっぱり痛み出してきているなというのは実感しますね。
そうですね、この三条通りでも卒寺や伊平商店、うん、歴史のあるお店ですけれども、はい、三条名店がいる中のお店をクローズされて、この前とある番組でなんかインタビューされてましたですね、やっぱり本来の姿にこう戻る機会になったみたいな。
そういうことですね。それは確か私も見ましたよ。
ああそうですか、
テレビですね。
テレビですね。
そうですね、
はい、あとこう三条通りでいうとパリかショコラティエかなんかもなくなりましたね。
あ、来ましたね。あの後なんかどうなるのかなっていうのは。
そうですね、あとこうパン屋さんになったり服屋さんになったりっていうスペースも、
やっぱり
そうなんです、
帰ってきてますよ。
そこです。
ですから今がそこで、はい、そこで今はまあようやくワクチンがね接種が始まりましたから半年1年後にはまた戻るだろうということで、
はい、
私も割とこう情報敏感ですけどね、いよいよね、
はい、
まあ、割と資本家がまたこの京都の都心部に、投資をするような体制を取ってきてるような気がします。だから今そこだと思いますわ。
あ、
今がまあそこで、これからどんどん上昇していくと思いますけどね。
そうですか、はい、まあ、そのあたりを、はい、後半に伺いたいと思います。今回は町を元気にリーフは25周年を迎えたぞっていう、そんなテーマでお届けしています。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、はい、中西真也さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。
はい、あの中西さんは本当にいつもじっとしてないというか、マグロみたいな感じですね。じっとしてられないっていう感じですか。
いや、 やっぱりね、私あのリーフの社長、ね、あの25年間やりましたけど、あのデスクワークじゃないんですね。編集とかデザインの技術はなくて、やっぱ営業であるとかね、情報を集めるとかね、
はい、
やっぱ動くフットワークの仕事、まあ、ヘッドワークよりもフットワーク
あ、分かりやすい今の一言でよく分かりました。
はいはいはい、じっとしてるとちょっと耐えられないというか、
ヘッドワークよりフットワーク、あ、でもいい、いいことですね。それは、
はい、
はい、あのさあ、そのリーフが、この4月で創刊25周年を迎えられたんですね。はい、はいはい、さあ、それを今日お持ちいただいておりますけれども、毎年この特大号って出るんですよね。
う
ん、
そうですね、
はい、
ね、
これはどういう特徴がありますか、うん、ね、今年の分は。
25周年記念号、これ節目でございますんでね、
はい、
あの非常にあの注目してるんですが、ランチ特集というのはあの25周年、25年間の中で最もあの頻度の高い特集なんですよ。
そうです
か。そうなんです。で、もうリーフの定番。
コロナだからっていうわけではなく、
ございます、これもございます、はい、あのコロナだからランチということもあるんですが、うん、やっぱりこうあの、部数が増える、人気になる特集なんです。
行きやすいですよね。
うん、でね、ランチなんですけどね、
はい、
あの今はまあコロナ禍なんで非常にまあランチが、流行ってるんですけどね、でね、5年前10年前と比べるとね、やっぱランチのね、はい、今なんて言ってるんですかね、あのアラカルト、単品のお料理っていうのが今受けてるんですよね。
おー、セットメニューじゃなく、
で5年前とかセットとかね、もしくはあのコースであるとかね、10年前であればフレンチとかイタリアンが例えば全盛であって、割とこうランチでも3000円 の, あの、コースを紹介することが多かったりするんですが、
はい、
今年はね、割とねアラカルトでね、例えばそのカレーライスとかですね、なんだろう、ハンバーグとかですね、あのオムライスとかですね、サンドイッチとかですね、まあ、コロナ禍であるんでテイクアウトなんかもできるっていうか、ちょっと手軽であるということもあるかも分かりませんが、
まあ、単品メニューっていうことですかね。
単品です、アラカルトで、はい、単品メニューですわ。
はい、
そこをね、割とね、まあ、リーフだけじゃなくて巷を歩いてても単品が充実してきてるというのがですね、大きな特徴で、それはね、その背景に何があるかということなんですけどね、はい、私料理よりも注目してるのはその料理人なんですわ。要するにね、新規参入者がものすごく増えたんですよ。今まで長年にわたって修行してきた、そのホテルで修行したとかどっかのレストランで修行してきた方が独立をするんじゃなくて、まあ、あの一般のサラリーマンの方とかね、うん、例えば、
もう業種が全然違う方が、
元素人の方があの趣味の延長とかですね、
はい、
で、こう独立をしてお店をして唐揚げ屋さんをやるとか。ただカレーライスっていうのはやっぱりこう趣味の世界、まあ、そばとかね、ラーメンとよく似たもんでね、
はい、
単品ですけど多様化してるんですよ。単品だけど多様化、カレーライスでも違うんですよ、やっぱりスパイシーなものから、
で、からその個性を表現しやすいですね、カレーって。
それがプロ、はい、元プロの方じゃなくて素人の方でちょっと関心のあった方でも、そのレストランとかあの料理店に
オープンして個性のある店として、
そうなんですよ、
はい、
ですから、ね、非常に面白いですよね。ハンバーグにしろ、例えばオムライスにしろ、やっぱり多様化していくっていうのが面白い。 その背景には僕はやっぱり技術とじゃだけじゃなくて、
はい、
その
アイデアとかアイデア、ね、工夫とか、
そうなんですよ。そこでね、要するに知恵なんですよ。
自分が何を好きかということも大きいですよね。
それとね、やっぱりね、このね、飲食業界がね、はい、やっぱり底上げしてきまして、瞬間冷凍とかね、それから大和の宅急便のその冷凍食品、いや、来る宅急便、それはね、港からね、直送で来るんですから。
え、どこから？
いや、港からね、例えば港から魚がね、はいはいはい、直接レストランにね、
そういう運搬技術も、
運搬技術ですよ。
随分
そうですよ、畑からね、畑から直送でね、野菜が届いたりね。
あ、その原材料の、
原材料、そうそうそうそう、そう、
あの運搬技術が発達して、
そうそう、
冷凍、いいものを、いいものが仕入れやすくなったと。
そうそうそうそう、朝取れた
日本語で言うと、
そうそう、そういうことです、そういうことです。いや、だからそれ知恵があればね、あるいはネットのね、技術があればですね、はい、うまく仕入れができるんですよ、いいものを早く安く。
あ、そっかそっか、中央市場で競りをしなくても、
うん、そこは私はズバリ言いませんけど、市場を通さずしてね、本当は市場を通した方がいいんでしょうけども、でも産地から直送でね、
はい、
仕入れられるということがあるので、それはやっぱりね、若い方とかね、あるいはその会社員でやった方とかの方がね、うまいか分からないですわ、料理ばっかり勉強してる方よりね。
あ、そうですか。
だから今のリーフ乗ってる方、若い方は非常に多いんですわ、はい、20代の方とか男女も含めて、が海外からの方、それは全部、ネットを上手に使ってね、
そういう美味しい料理を作ろうと思うと、提供しようと思うと、やっぱり美味しい材料、知恵がもちろんなんですけど、
そうそうそう、材料、
やっぱり美味しい材料を仕入れるっていうことも、
食材ですね。また食材大きいですわ。
あ、だからこそ、そうやって新規参入っていうか、
できるということです。
経験のない方も
できるということです。感性と知恵があればできるという。
おお。
そういう方が非常に多いですよ。だからカフェとかバールとかね、
はい、
今居酒屋とか一品のその なんていうんですかね、飲み屋さんというかですね、小料理屋さんなんかも。
それと結構餃子なら餃子という専門店が増えたなっていう。うん、
それはだから単品
ですよ。あ、そう。
そういうことですよ。
専門店。さっきおっしゃったような。
そうそうそう。
オムライス専門店とか、
専門店、カレー専門店とか。
だから好きこそものの上手なれって言いますけど、
専門店単品料理です。それが増えたということは、ね、その背景にはそういう知恵のある若い方がね、センスがあって知恵のある方がうまく食材を仕入れたり、うん、あるいは冷凍技術が発達してるんで、はい、割とできますよという話。
そうですか、はい、まあ、ですので、はい、このリーフをご覧になったら分かると思うんですけれども、新規オープンっていう、このコロナ禍、
この中で我々は新規オープンを徹底的に取材したんでね、これをご覧いただきたい。そこには本当に新規参入のね、
はい、
要するに違う業界から入ってこれた方がたくさん掲載されてますんでね。
そうです
、やっぱり夢がありますよ。
閉じたお店もたくさんあるなというお話も最初ありましたけれども、やっぱりそうやって知恵を使って、フットワークを使って、
そうです、
自分の個性を、
そうです、で業界するものがやっぱりこうボトムアップしてきたというね。
いやー、素晴らしいですね。このそのリーフ、25周年の特大号をご覧に、ね、いただくと、まあ、そういう情報も掲載されていると、
そうですね、
これはなんか嬉しい頼り、
う
ん、
ですよね。ぜひ一回ご覧ください。で、本当にね、街がね、傷んでますけど、また新たな方がどんどん入ってきてますからね、
はい、
また雰囲気が変わってきますよ。これからね、間違いなく半年1年後にはまた活気が戻りますからね。
多少こう入れ替わるということも
これは飲食業界、これはもうね、仕方がないことですわ。やっぱり周期がありますから。
そうですか。
やっぱり流行もありますからね。
宿泊業はいかがでしょうか。
宿泊業は壊滅状態ですから。
壊
滅です。この1年間はもう本当にもう休業状態です。
そうですか、はい、その中西さんが姉役をじべってとか、はい、そういう、まあ、中西さんのこの、うん、イート&ステイの関連もやっぱりなかなか難しかった、
はいはい、いや、私は、ね、今の、はい、それはコロナでしんどいですよ、
はい、
でもこれは平等に皆さんしんどいですから、
はい、
でやっぱり政府の要請通りしっかりとね、
はい、
まあ、休業すると。ただもうね、間違いなくね、私はこれも自信持って申し上げますが、間違いなく観光産業は復活しますから。
そうですか、
はいはい、まあ、そんな話ちょっと触れればいいんですけどね。
そうですね、残り5分となりましたので、はいはい、まあ、このいつもいつも本当に先ほど、ヘッドワークじゃなくてフットワークの中西さんに伺いたいんですが、はい、これからの京都、
うん、
変えなければならないこと、変わることもあると思うんですが、うん、どうでしょうか。ちょっと今日、うん、これからの京都を考えてみてください。
このやっぱ5年間のね、
はい、
急激なインバウンドのね、市場が大きくなって、 観光公開といえば言葉が出てきたじゃないですか、
はい、
やっぱり京都は京都市民と混在しますから、
はい、
コロナ禍局なんかでもビジネスもあれば定住者もいらっしゃれば、その定住者も昔からいらっしゃる方もいれば新たなファミリーも来る、そこに海外からのお客さんが来たり、もう本当に混在してるんで観光公開っていう課題が残りました、
はい、
これはやっぱり解決するべきでしょうね、例えばその交通のインフラの問題であるとか、それからマナーの問題であるとか、いろんなことはか課題を解決する機会が今のこのブランクであると、
はい、うん、何が問題だったのかっていうことをまずはこう洗い出さないと、うん、
やっぱり交通インフラであるとか、
はい、
それからやっぱり海外からのお客さんとのコミュニケーションになってくるんでしょうけどね、やっぱアレルギーを起こす、お互いアレルギーを下ろしてこうマナーが悪いとかっていう誤解を招くこともあるでしょうしね、
はい、
まあ、その辺の問題を解決しなければならないというその
ことがあり、
これがこのあと半年か1年か2年か分かりませんけどね、私は2年だと思ってますが、その間に解決をしていくと、海外からのお客さんは2年後だと思ってますけど、国内はもう
それぐらい時間かかりそうですか、
やっぱりそれは本格的にはやっぱりまあ2023と言われてますけどね、
はい、
いろんな
2年後ですね、
いろんな意見があってね、もう海外からのお客さん戻ってこないだろうとかね、もう観光産業はもう発展しないだろうという話もあるんでしょうけどね、
まあでも中国の方が日本のお酒をもう本当にどんどん買ってらっしゃるように、本当は日本に来たいという気持ちが、
日本はもう憧れの地であるのと同時にね、
はい、
それはあれでしょう、今ステイホームですけどね、やっぱり温泉とかね、沖縄とかハワイとか行きたいでしょ、やっぱり、
はい、
またこれがもう10年間またステイホームするとなったらもう本当に大変なことになると思うんですけども、人間たるゆえんはね、旅をすることなんですよ。
いや、やっぱり高齢の方でもやっぱり、もう早くゆっくり温泉に浸かりたいとか、やっぱりやりたいことってそういうことなんだなっていうふうにつくづく思います、
はい、その辺のこう欲求がですね、やっぱ溜まりきってますからね、
溜まってますね、
これがドンとやっぱりこう要するに吹き出すというかですね、
はい、
欲求を満たすときにはやっぱり京都は憧れの都市になるのは間違いないと思います。
そうですか、
はい、
そうするとこれからの京都の在り方として、残りまあ1分半になりましたが、
うん、
なんか変えなければならないこと、うん、その課題解決、交通インフラっていうのがありますけれども、うん、なんかこういうここは変えんとあかんなみたいなポイントってありますでしょうか、うんうんうん、
ね、やはりね、歴史都市ですからね、
はい、
この歴史と文化はね、必ず残していかなければならないんですけどもね、ただこれからこのコロナ禍を聞いてはないんですが、これからはね、
はい、
20代30代ね、若い観光客の方が中心になってくるんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、それはもう世代交代してくるんですから。
へ、
若い方をいかにこう京都に、
観光客も
消費もですね、
はい、
それは世代交代してくるんですが、その若い方に向けていかに京都を理解してもらえるか、
はい、
それは言ってみれば文化とか歴史だけではなくて、今の京都をいかにこう若い方に伝えていくかっていうのも大事なことではないかと思いますけどね。
あ、そうですか、はい、そしてやっぱり他と違う京都らしさというのも、
らしさは残しながら、
これは残すものですよね。
もちろんそうです、ね、
はい、わかりました。もう本当に元気になりますね、中西さんとお話してると。はい、この番組は足立病院ロバート市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。新しい会社を設立された中西信也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。